私たちの教会の創立記念日は、オケト教会の牧師の野口重光先生の死と関係があります。1967年1月8日に43歳の若さで亡くなられました。4人の育ち盛りのお子さんが残された。その窮状にですね、北海教区の伝道幹事をしておられた、もう天に召された中島正明先生はじめ多くの方々が、何とかしなくてはっていうことで、野口牧師維持教育基金っていうことで、これから物入りだっていう時期に入るときに、お父さんを失われたお子さんのためにっていうことで募金が始められました。野口牧師のお葬式は町に随分貢献されたもんですから、準町葬という形で町の公民館で数百人の人が集まった盛大なお葬式になったんですね。で、そのことが信徒の友に町葬となった牧師っていう、そういう記事で、その記事を通してまた育英資金の募金があるっていうことを知って、全国から募金が寄せられたわけですね。それを長い目で見たときに、それを子供たちのためにだけに使うのではなく、もっと生かす道がないかということで、野口京子先生が実家である日野台、まあ実は日野台教会が野口京子先生と重光牧師の出会いの場であったわけですが、その頃農村伝道神学校が日野台にあったんですね。そしてこちらにお帰りになってから、子供たちに使える働きをしたいということで、集められた募金が基金になって、ユリの教育園が始まりました。そして、そのユリの教育園が始まったのが1971年3月31日なんですけれども、それまでキリスト教保育をしていたのがそのままで散ってしまうのは残念ということで、最初は3人の方が教師となって、日曜学校が開かれるわけですね。そしてそれが随分盛んになりまして、3人ではとても扱いきれないっていうことになって、もう町田に移っていました農村伝道神学校に相談をして、そこから神学生たちが応援に来るようになると。だけど、日曜学校を済ませて、彼らが通っている鶴川教会に行くのに、その当時はバスが2時間に1本しかなかったんだそうです。ですから、その10時15分のバスに乗り遅れたらもう礼拝行けないっていう状況の中でですね、なんとか自分たちで礼拝をしたいというのが始まりだったんですね。1973年に大人の集まりが始まって、ユリの教育園でですね、そして礼拝が続けられて、しかも大変順調に成長していって、1974年には伝道所でなくていきなり教会という形で教団に認められて、そして今日に至っているわけです。で、今日の主題がキリストにあがなわれた共同体という主題になってまして、これは偶然ですけれども、創立記念礼拝に誠にふさわしい主題だなというふうに思わずにはおりません。このあがなわれるという言葉は、私たちの普段の生活に縁遠いものですからピンときにくいわけでありますが、旧約聖書の時代からこのあがなうという言葉はいろいろな意味で使われておりました。直訳すると、お金を払って買い取るという意味です。ですから、キリストにあがなわれた共同体というのは、キリストに買い取られた共同体。それで私はキリストのものという主題をつけました。教会はキリストのものです。人間的には誰がどうやってっていういろいろなことがあって、また無数の人が関わり、この教会も育ててくださいました。ですからたくさんのおかげを受けているわけですけれども、それを主催されたのは教会の頭なるキリストであります。 私たちが今ここにいるということ自体、私たちも自身もキリストのものになっているという自覚をしっかり持つ必要があると思います。今日の聖書のテキストのですね、ヘブライ人への手紙の9章28節には、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、これが十字架で死なれてっていうことですね、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。これがいわゆるキリストの再臨の時です。再びおいでになる、キリストのものになったものにとってキリストの再臨というのは希望の時なのです。すべての神の創造の技が完成して、私たちが生きている時に見えなかったものがみんな見えるようになり、わからなかったことがすべてはっきりわかり、しかも永遠の御国が与えられるという希望の時なのですね。そのキリストのものになりきった時に、その希望の時に向かって私たちは生かされている。だからその途中でどういうことがあろうとあんまり心配いらない。人間的には失敗したとか成功したとか早死にだったとか長寿だったとかいろんな評価があるわけですけれども、キリストのものになったという時にそれらのことは一切関わりがなくなるのです。野口牧師がオケット教会で説教しておられた時の説教が一部が残されているわけですけれども、その中に、スタートの時にはなかなか盛んだったんですけれども、だんだん過疎化が始まってですね、教会もだんだん人来る人が減ってくるという状況の中でこういうふうに話しております。離農して他教会に席を移した人々、卒業とともに都会へ出る若者たち、町の人口も年々減少するばかりです。町民としては何とか魅力ある町づくりをと努力を重ねていますが、野口先生はこのためにも随分奔走されました。時代の趨勢にはいかんともこうしがたいものがあります。オケト教会の使命は信仰の種まきであるのかもしれません。主がまかれアポロと共に水を注ぎ、いずこにあろうとも神がその信仰を成長させてくださることを祈りながら伝道の技に励んでいきたいものですというふうにして説教を結んでいらっしゃるんですが、この、オケト教会の使命が信仰の種まきであるのかもしれませんというふうにおっしゃっていて、そして今から考えるとご自身が一粒の種となられた、まさに種となって、ご自分はそういうふうなことを一切当然計画の中にはなかったことだと思います。しかしそのことを神様がお持ちになるときに、キリストの体である教会がこのことをどのように生かすかっていうことは人間にとってとてもわかることではないのですけれども、それが長山教会という形で実っている、これはとても人間的に考えられることではないわけです。だから私たちも自分が今後どうなるかっていうのはよくわからない、信仰を後継いでくれるかどうかとか、そういうふうなことについても自信が持てなかったり不安があったりするかもしれない。しかしこれは私は伝え聞いたことですが、ある熱心な信仰者が、晩年になってですね、そして、つくづくある牧師に、私は自分の家庭教育に失敗しました。誰も後を継ごうとしてくれません。信仰を受け継ごうとしません。っていうふうに言っておられたんだそうですが、その方が別のところに移られてですね、それで亡くなられた。そうすると何かを書き残してあったらしくて、 そのお子さんたちがその牧師さんに、父が亡くなりました、そして葬儀をお願いできますかって依頼して、それがきっかけになって結局全部のお子さんがクリスチャンになられて、そして、お嬢さんは牧師夫人になって今も活躍してらっしゃるというふうなことすらあります。ですからご本人は自分は失敗した、家庭教育失敗した、信仰の継承に失敗したっていうふうに思っていらしたんですけれども、自分が亡くなった後にどういうことが起こるかわからないんで、そしてしっかり実っているっていうことも起こるとすると、私たちのこの小さな頭で後のことをそんなに心配しないで、今与えられている命を感謝して、そしてその時その時に精一杯に生きていればそれでいいのではないかというふうに思うのですね。時々引用させていただきました、あの八木重吉の詩にこういうのがありますね。キリストのものになってしまえば私の目的ってなくなる、ただ綺麗な気持ちで遊ぶような気持ちでいればいいのだ。この詩を引用して解説してらっしゃる関茂牧師がですね、こういうふうにあと加えてるんです。キリストに迎えられ、キリストとお会いし、キリストと一つになってしまう、その究極の実現がキリストの再現、再臨でありました。それを望みつつ今を生きるのであります。重吉の願いはその喜びと幸いを今のものとして念じるところにあったのであります。そしてそれ以外に私の目的はないのでありました。つまり無理に目的作らなくてもいい、何のために生きてるのかなんていうふうなことも考える必要はない、私は一体何してるんだっていうこともいらない。重吉はそこのところ、ただ綺麗な気持ちで遊ぶような気持ちでいればいいのだというふうに書いてますね。これは信仰の機微に触れているとても大事なところじゃないでしょうか。だから一切の思い煩いを委ねて、そして私たちは確かにキリストのものとされている、だからあとはお任せしていればいいのだ、遊ぶような気持ちでゆとりを持って、そして与えられているところを七にすれば神は全てのことをお持ちになる、私たちの過去も未来も全てを神がお持ちになる、だから安心しきって委ねていればいいのだというふうに思うのですね。前のプリンストン神学校の校長だったジョン・マッカイ博士の言葉ですけれども、キリストによって捉えられた人間の魂には二つのものが共存しうる、すなわち一つは深い静けさ、神との平和であり、もう一つは不滅の熱情、絶えざる熱心である。キリストのものとなってしまったら一つはもう大丈夫っていう平和、神との関係がもう許されて新しい平和を与えられた、平和があると今度重吉流に言えば遊ぶような気持ちから熱情が湧いてくる、よしっていう気持ちが湧いてくる、その静けさとそして熱情というその両方が私たちに備えられる、私たちは今確実にキリストのものなのです。だから遊ぶような気持ちでまたこの週も歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、私たちの思いや計画はまことに乏しく中途半端で至らないものであります。しかしあなたは私たちの思いをはるかに超えて 後の御国の完成の時に向けて、主の再臨の時に向けて、すべてを整えていてくださることを信じ得まして、誠に感謝をいたします。あなたの御手に委ねている平安をいつも失うことがありませんように、絶えずあなたの御業の素晴らしさを賛美し続けることができますように、お支えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。